今日多くの人たちは生活が便利になったもののますます自分たちは忙しくなっていると感じていると言います。そんな日々を送る私たちは自らを顧みる時間を持つことが難しく、とにかく一日一日のノルマをこなすことで精一杯に暮らしています。そして余裕がなくなってくると感謝する心を失い、かえって気持ちの焦りからか不満というものが心に起こってきます。そもそも私たちがこの暮らす世界は私たちのこの心に不満を呼び起こそうとする力が強く働いている場所で、私たちがどれだけ不足しているか、どれだけ不相応な環境にいるのかということを手を変え品を変え毎日アピールしてくるのです。すなわちあなたの能力は正確に正当に評価されていない、あなたが今使っているものはもはや古い、あなたは誰よりも余計に働かされているなどなど、絶え間のないメッセージが常に私たちの耳に聞こえてきます。そんなことを思いつつ、サンクスギビングで、すなわち神様に感謝を捧げる日を控え、私たちに語りかけられている聖書の言葉を通して、いくつかの大切なことを確認したいと願っております。まず最初に、イスラエルの2代目の王ダビデが記した詩編の103編1節から2節を拝読させていただきます。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。ここには普通に読めば読み過ごしてしまう言葉があります。それはダビデが誰に向かって主を褒めたたえよ、聖なる皆を褒めたたえよ、主を褒めたたえよと言っているのかということです。そうです、我が魂よ、私のうちにあるすべてのものよ、我が魂よと、彼は自分の魂に、自分のうちにあるすべてのものに向かって叫んだのです。 He cried out to his soul with all his might, O my soul, all my inmost being, O my soul. なぜダビデは自分の魂に繰り返し語りかけたのでしょうか。なぜなら彼は自分の魂がどうあるかということの大切さを誰よりも知っていたからです。 He knew the importance of the condition of his soul. 彼の人生は波乱万丈でした。ある時は自分が真実に仕えていたサウルの妬みを買い、本当に不当に命を狙われたことがたびたびあり、逃亡しました。ある時は我が息子の反逆を受けて、親として最もつらい悲しみを経験しました。そのような環境に身を置いた彼は、過酷な状況であればあるほど自分の魂を名指しして主を褒めたたえるようにと語りかけたんです。 The tougher the situation, the more he spoke to his soul to praise the Lord by name. そうしなければまさしく自分の魂は神を褒めたたえるどころか、その心の中は絶望や 苦々しい思いで満ちてしまうということを彼は知っていたのでありましょう。自分を取り囲む環境や自分以外の人の心を変えたり支配することは私たちにはできません。しかし少なくとも彼は自分の魂についてはその可能性があることを誰よりも知っていたために、繰り返し自分自身に語りかけたんです。そして特に彼が自分の魂に常に刻み込もうとしていたことは、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなということでした。なぜ彼は神に感謝することを自らの心に語り続けたのでしょうか。なぜなら自分に襲いかかるさまざまな事柄の中で、そのことは自らの心を神様に結びつけるために最も大切なことだからでした。そしてそんなダビデの背中を間近に見ていた人がいました。ダビデの後を継いだ息子のソロモンです。彼は箴言の4章20節から23節にこんな言葉を記しています。我が子よ、私の言葉に心を留め、私の語ることに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に守れ。それはこれを得る者の命であり、またその全身を健やかにするからである。油断することなく、あなたの心を守れ。命の泉はこれから流れ出るからである。この詩編23編を日本の文語訳聖書はこう記しています。すべての守るべきものによりも勝りて汝の心を守れ。また新改訳聖書は、力の限り見張ってあなたの心を守れと記しています。すなわち心を守るということは、他のすべてのことよりもまず第一に優先にすべきことであり、私たちは力の限り私たちの心を見張る必要があるというのです。 Guarding our heart is very important and should be a top priority. We need to watch our heart to the best of our ability. ソロモンは父ダビデがさまざまな危機に直面しながらも、自らの魂に語りかけている神様が自分に成してくださったことに感謝している、そんな背中を見ながら育ち、一つのことを悟ったのでありましょう。そしてそれが23編、命の泉はこれから流れ出るからであるということなんです。キングジェームズバイブルはこう言っています。そこから出るものは命に関わることなのだ。ソロモンは自分の父がエルサレムの城壁や兵力を増強する補強することよりも、物見櫓から敵を終始見張ることよりも、まずその心を守ることに細心の注意を払っていたということを知っていました。なぜなら命の泉はその心から流れ出るものであり、そのことこそがイスラエルという国の基盤を築いたのだということを彼は悟っていたからです。今から10年前、サバティカルをいただき、私は一人でイスラエルを訪れました。レンタカーに乗り、その北部にあるレバノン、ヨルダン、シリア、イスラエルを国境とするゴラン高原に行きました。 行きました。かつてその領有権を争ってあの中東戦争の火種となった場所です。なぜ人々はこのゴラン高原を欲しがったのか。それはイスラエルという国の地図を見ればすぐにわかります。このゴラン高原はガリラヤ湖の北に位置し、そこに流れいる川の源流を有する場所なんです。ご存知のようにイスラエルは乾燥地帯で水を確保することが困難な場所です。その国でゴラン高原を制するということはイスラエルの水源を制するということになります。ゆえにそこは軍事的な要所となっているのです。現在もここにはあちこちに戦車があり、今でも至るところに地雷注意のマークがあり、その時もたびたび国連の車とすれ違いました。今でもその土地は変わらずに、その水源ゆえにイスラエルの要所となっているからです。その旅ではいくつかの古代の聖書の遺跡を見て回りましたが、その行く先々で見聞きしたのは、どの遺跡もその城壁の内側に水源、すなわち泉を保有していたということです。 Everywhere I went, I saw they all had water sources or springs inside their walls。 言われてみればその通りです。たとえ高い城壁を築いたとしても、城壁の内側に水がなければ人は生きていけません。水がなければ戦いに勝つことはできません。そしてそれは城壁内に川が流れているということではダメなんです。 You cannot win a battle without water and it's not enough to have a river running through the city walls。なぜなら、お分かりになりますでしょう。その上流をせき止められてしまえば、城壁内への水は完全に止められてしまうからです。やはり水源、すなわち水そのものが湧く泉を城壁内に持っていなければならないのです。You have to have a source of water, a spring within the city walls.イスラエルのために立って泉とはまさしく自分が生きるか死ぬかを左右するものであり、彼らが城壁の内に泉を持つことを絶対不可欠とし、それを死守したように、どうぞ覚えてください、ダビデやソロモンもその心の中の泉というものを私たちが持っている、何よりもまず大切なものとしたのです。キング・ジェームスの言葉を心に刻みましょう。あなたの心を熱心に保ちなさい、そこから出るものはあなたの命に関わることなのだ。 Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issueOf life。 そしてこのダビデ、ソロモンと引き継がれてきたその心というものについて、イエス・キリストはさらにそれを具体的に説明されました。イエス様はマルコ7章18から23節においてこう言われました。すると言われた、あなた方もそんなに鈍いのか。すべて外から人の中に入ってくるものは人を汚し得ないことがわからないのか。それは人の心の中に入るのではなく、腹の中に入り、そして外に出ていくだけである。イエスはこのように、どんな食物でも清いものとされた。さらに言われた。 人から出てくるもの、それが人を汚すのである。すなわち内部から人の心の中から悪い思いが出てくる。不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、邪悪、欺き、公職、妬み、そしり、高慢、愚痴、これらの悪はすべて内部から出てきて人を汚すのである。まずここでイエス様は当時人々の間で重要とされていた食物規定に関して一石を投じました。すなわち食べ物に清い清くないということはない。それはただ私たちの体内に入って出ていくだけのものであり、どの食べ物も清いとイエス様は言われました。そして後半を見ますと、それが食べ物だけを言っているのではないということに私たちは気がつかされるんです。この世界に生きる私たちはこの五感を通して諸々のことを私たちの内に入れます。そのことをその前に書かれている食物の権威に照らし合わせて考えますならば、実際のところその諸々のこと自体は私たちを汚すものではないのです。すなわち目に飛び込んでくるある出来事、耳に聞こえてきたささやき、それ自体はまだ私たちを汚してはいません。しかしそれらが私たちの魂に達し、そのことに対して私たちの魂が反応し、苦々しい思いや不満となって外に出ていくときに、それが人を汚すというのです。ヤコブはこの内から出ていく最たるものとして、私たちの口から出る言葉を取り上げてこう書いています。あらゆる種類の獣、鳥、這うもの、海の生物はすべて人類に制せられるし、また制せられてきた。ところが舌を制する人は一人もいない。それは制しにくい悪であって死の毒に満ちている。私たちはこの舌で父なる主を賛美し、また同じ舌で神にかたどって作られた人間を呪っている。同じ口から賛美と呪いとが出てくる。私の兄弟たちよ、このようなことはあるべきではない。泉が甘い水と苦い水と同じ穴から吹き出すことがあろうか。ヤコブはここで私たちの口から出ていく言葉は制しにくい悪であって死の毒で満ちていると言っています。またこの自分の言葉を完全に制しうる人は一人もいないと断言しています。私たちは何であれ誰かから何かを断言されますとそれに反発を感じるものですが、このヤコブが言う自らの言葉を制している人はいないという言葉に関しては、しばし我が身を振り返れば皆さん納得がいくのではないでしょうか。そしてここまでお話ししていますように、自分の口から出る言葉を制し得ないということは、その源なる心をも我々は制していないということであり、その心においてすでに苦い水が湧いてきてしまって、それぞれ口から溢れ出てしまっているということなのです。そしてこのことはこれまでダビデが自らの魂に語りかけた、ソロモンが何よりもあなたの心を見張れと言っていたその要所を、私たちは完全に守りきれないということを意味します。主にある皆さん、 それでは私たちはどうしたらいいのか。一つのとっておきの希望をお話しましょう。その希望は思いがけないところに思いがけない出来事によって掲示されています。出エジプト記15章22から25節。さてモーセはイスラエルを航海から旅立たせた。彼はシュルの荒野に入り3日の間荒野を歩いたが水を得なかった。彼らはメラに着いたがメラの水は苦くて飲むことができなかった。それでそのところの名はメラと呼ばれた。時に民はモーセにつぶやいていった。私たちは何を飲むのですか。モーセは主に叫んだ。主は彼に一本の木を示されたので、それを水に投げ入れると水は甘くなった。ここに記されている出来事は、モーセというイスラエルの指導者がエジプトで奴隷となっていた民を救い出し、荒野をさまよった時のことです。彼らはその荒野で水を得ることができませんでした。やっと見つけたと思ったメラという場所にあった水は苦くて苦くてとても飲めたものではない。しかしモーセが神様に示された一本の木をその苦い水に入れるとそれは甘くなったというんです。このメラで起きた出来事はその後に起こるあることの型となっています。すなわちこの苦い水とはイエス様が言われました不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、邪悪、欺き、公職、妬み、すしり、傲慢、愚痴、これらの悪はすべて内部から出てきて人を汚すのであるというあのことであることがわかります。このような苦々しい水が私たちの心から湧き、いやそれがやがて外に出ていくのです。そのに苦い水は誰も飲めたもの、すなわち受け入れられるようなものではないのです。 This bitter water is not something anyone should drink or accept。 しかしそのメラの苦い水は一本の木によって甘い水に変えられたという、この出来事を再びやがて起きる一つの型として見るならば、あることがわかります。そうです。その木とは、カルバリの丘に建てられたキリストの十字架という木なのです。私たちの心がイエス・キリストの十字架によって支配されるのであるならば、私たちの心に変化が起きるのです。その変化とは、私たちの心の表面の泥水を十字架がすくってきれいにしてくれるというようなものではなくて、その心の源に新しい命の水を湧き起こしてくださるという変化なんです。あのヨハネの4章にはスカルの井戸辺でイエス様がサマリアの女と出会われた時のことが書かれておりますでしょう。かつて5人の夫と会い、そして別れるということを繰り返し、今は人目を避けて暮らす悲しい悲しい過去を持っていた女性です。その女性にイエス様は言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾くであろう。しかし私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。この時イエス様がこの女性に語りかけた言葉は強烈に彼女の心を貫き通しました。その時まで彼女が何を試みて生きてきたかということが、この言葉によって彼女に一つの気づきを与えたからです。すなわち それまでの彼女の試みとは、彼女が人生かけてきたことは、自分の人生は新しい男性との関係によって一時崇拝の水を飲むということであり、しかしながらそれはすぐに乾いてしまうものだったということです。しかし今や彼女は決して乾くことがない、その心から湧き出る命の泉をイエス様からいただいたのです。主にある兄弟姉妹、私はなぜ今日このようなことをお話ししているのでしょうか。それは私たちの日ごとの感謝というものは、どうぞ覚えてください、私たちの周りの環境が自分にとって良きと思われるものになったから起きてくるものではなくて、私たちの心から湧いてくるものだということを確認するためです。 Dear brothers and sisters, why did I tell you this today? This is confirmed that our daily gratitude does not come from the environment surrounding us, which we think is good for us, but from our heart, not from our environment. それゆえ、お話しましたように、私たちはしっかりと私たちの心に語りかけ、その心を守る必要があるということを知るためです。しかし、そんな私たちの心がけにも限界がある。ある意味それがイエス・キリストが生まれる前を生きたダビデやソロモンの限界だったということができますでしょう。しかしハレルヤ、今私たちはイエス・キリストの十字架により、その心が変えられ、そのうちからキリストによって永遠の命に至る泉を沸かせていただいているということ、皆さんこのことをご存知ですか。その泉は私たちの努力によって獲得するのではなくて、神ご自身が私たちの心に沸かせてくださるもの、それをもって私たちは主への感謝をと共に生きることができるんです。このメッセージの後に私たちは御国の心地をすという歌を歌います。 After this message we will sing a hymn Where Jesus is, 'tis heaven、最後に歌いますけども、ちょっと今歌いましょうね。今出ますから、一緒に歌いましょう。助けてください、読唱にしないでください。皆さんも歌ってください。賛美しましょう。私たちの住む浮世において、私たちは尽きることない悲しみを経験します。しかし、もし私たちが私たちを愛し、私たちのために十字架にかかってくださり、ご復活してくださった主イエスと共に日々歩むのならば、私たちは神の御国に住んでいる心地がします。今この時、なぜでしょうか。なぜなら私たちのその心を キリストの愛が命の泉湧くところと変えてくださるからですよ。それゆえ私たちはどこにいようとも私たちの心は御国に生きているようなのです。3番歌いましょう。私たちが山に住もうが谷底に住もうが小さな小屋に住もうが華やかな宮に住もうが、もし私たちが私たちを愛し私たちのためにその十字架にかかった主イエスと共に日々歩めるならば、私たちは神の御国に住んでいる心地がします。なぜでしょうか。なぜなら私たちはその心をキリストの愛が命の泉湧くところと変えてくださるからです。それゆえ私たちはどこにいようとも私たちの心は御国に生きているようなんです。皆さん、私たちの心はどうですか。私たちを取り巻く環境は日々目まぐるしく変わります。これからもそれは変わらないです。私たちの心は覚えてください、その環境に支配され続けていくのでしょうか。そうであるなら私たちはいつもいつも苦い思いを吐き出すことになるでしょう。そこから感謝の思いが起こる可能性はとても少ないのです。Will our mind and heart continue to be controlled by our environment? If so, we will always have bitterness in our heart, and the bitterness will go out from us. It is very unlikely that through of gratitude will rise from them. しかし私たちが己が心を見守り、我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるなと語り続けるなら、私たちの神は私たちの心に命の泉を沸かせてくださるんです。 But if we watch our heart and speak to our soulsPraise the Lord, my soul. All my inmost being, praise his holy name. Praise the Lord, my soul. And forget not all his benefit. Then, God will make a spring of life spring up in our heart. Do you believe that?お祈りしましょう。 Let's pray. 愛する天皇お父様、今日もこうして主にある兄弟姉妹とあなたのお心に向き合わせていただけましたことを心より感謝いたします。 Our Heavenly Father, we thank that we are able to face your heart with our brothers and sisters in this morning. 私たちは今日油断することなくあなたの心を守れ、命の泉はこれから流れ出るからであるという聖書の言葉を見てまいりました。 We have seen today the word of the Bible. Watch over your heart with all diligence, for from it flow the spring of life. どうか私たちが自らの心にいつも主を褒めたたえよと語り続けることができますように。May we continue to tell our hearts to always praise the Lord.私たちは自分の心をコントロールすることができずに、苦々しい思いや言葉がこの心から出てしまうことを知っています。We know that we cannot control our mind and the bitter thought and the word come out of this mind. それゆえにどうか、主イエスの十字架の力により、私たちの心に命の泉をお与えください。そこからあなたが喜ばれる甘い水が湧き上がりますように。Therefore, through the power of the cross of the Lord Jesus, please give us a spring of life in our heart. May the sweet water that you delight in rise from it. 今週迎えます。私たちのサンクスギビングが祝福の時となり、あなたへの感謝の思いで心が満たされますように。May our Thanksgiving this week be a time of blessing, and may our heart be filled with gratitude to you. We pray these things in precious Jesus' name.Amen.恋願わくは我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、今日この礼拝に出席することが許された私たち一同と共に、今も後もよよ限りなくあらんこと。May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and evermore. Amen.